こんばんは。
こんばんは。
今日から始まりました。ミーミーだミーです。
始まりましたね。
パーソナリティを務めます。
始まりましたね。
あの
プリンと
カペラです。
よろしくお願いします。
ミーさん、いよいよ始まりましたよ。
始まりましたね。
私たちの初の FM 放送ですけど、
いやー、こんな日が来るなんて全然思いませんでしたね、今までね。パーソナリティ、パーソナリティって横文字の仕事っていうのがあるんですね。もうなんていうんだろうな、こんなし、職種に出会えるなんて本当に
思ってなかったです
ね。思ってなかったですよね。はい。
今日はこの番組のタイトルと、またなんでこういうのを始めたかみたいなのを、
はい、
きっと皆さんにお話しして、
はい、
後半はちょっと私たちについても。できたらなって思ってますので、
そうですね、はいはい、もうぜひもう洗いざらい喋っていければなと思いますね、はい、
ぜひ最後までお楽しみいただけたらなと思います。
はい。そうなんですよ。東京都の港区の麻布というところで、麻布というところで 本社がありまして、そちらの方でね、普段ね、仕事してるっていう形ですね。
そうですよね、まあ、さっきもちらっと、このタイミングで那覇で FM するってことでしたけど、もうきっかけっていうのはどんな感じですかね。
もうきっかけっていうのは、もうぶっちゃけっていうと旅行支援ですよね。
確かに、旅行支援のおかげで、
それまでね、実は京都大阪にちょっと支社を作ろうみたいな、形で、まあ頑張ろうかなと思ってたんですけども、まあ、コロナ禍っていう中で、その旅行支援っていう制度がすごく響いちゃいまして、その時また大阪京都あたりでまたちょっとブラッと事務所を探してみようかなみたいな、まあ、いわゆる拠点ですね、東京と違う拠点を探そうかなと思った時に、カステラさんが沖縄に友達がいるから沖縄に行きたいみたいな形になりまして、沖縄、あ、なるほど、そういう選択肢もあるなと思った時に、その旅行支援でかなりお安く来れたんですよね。
でも、そうなんですよね、
でプリン的にも、まあ、ありかなと。
ありかな、
まあ、ありかなと、まあ、行ってみようということで、もうベタなんですけど、本当ベタベタなんですけども、チャタン、チャタンの方にね行ったわけですよね。
そうです
ね。そこで宿泊して、でまあそこで衝撃を受けましたよね。本当にそのプリン自体は沖縄にそんなに来たことなかったっていうのがありまして、でその旅行支援沖縄、なんといってももういきなり衝撃的だったのが海が青い。
確かに、もうそれはもうずっと私がおすすめしてた。
そうなんですよ。東京湾と、なんていうんですか、湘南、もうその辺の海しか見たことない、その辺の砂浜しか見たことない、僕にとってみて、はい、僕にとってみれば日本なのって、これでも本当でも思いましたよ。すごいなと思いましたね。その時に衝撃を受けまして、 でまたその旅行支援をまた懲りずに使い、チャタンにまた来ましたね。チャタンに、
チャタンから見たあのオーシャンビューの海が、
そうなんですよ、
忘れられず、
そうなんですよ、もうただ単純にもうなんて言っても波がない、
波がない、
波がいて、波がない、もう穏やか、もう青い、もうそういうところをね、まあ、衝撃を受けたっていうのがありましたよね。でその後ちょっと話長くなってしまうんですけど、今度那覇に泊まりました。で那覇に泊まった時に、まあ、那覇だと今度街中になってくるので違う風景があったりとか、 もちろんレンタカーを借りて、まあ、ちょっと遠出してみようと、いろいろちょっと見てみようと、もちろん歴史をたどってみたりとか、まあ、首里城もちろんああいう形になってますので、ぐるっと回ってみたりとか、周りをそういうのを見た時に、もうそこもだからその本当に東京とか例えばその都内とかっていうレベルではない何か違う魅力をやっぱり感じたっていうのが、
ですよね、うん、パワースポットもいっぱいありますからね。
パワースポットありましたね、
すごいですよね。
もう都内でいうとパワースポットって神社なんですよ。ほとんど神社なんですよ。でもやっぱりそのね、みんなそこに行って願掛けしてくるわけじゃないですか。でも沖縄に来た時に、こちらに来た時にやっぱり違いますよね。自然からもらうっていうなんか
違
う、うん、そう、
海からと空からと、
そう、なんとも言えないんだけど、その自然からいただくっていうものがね、すごく衝撃を受けましたよね。うん、
そうですよね。うん、それだからもう、うん、そっからも何回も来ましたよね。
そうなんですよ、旅行支援で、
旅行支援で、
旅行支援オンリーで、そのうちね、カステラさん、旅行支援がなくなるんですよね。
かなり悲しいこと
に、悲しいことに、でやめようかと。
そうなんです、ね、
もう現実な話を、あ、楽しかったなと、
そうですよね、
うん、そこでまた違いましたよね。
違いましたね。
安いプランで行きましょうと。そういう形になりましたよね。
本当に、
うん、で、まあ、多分これ、これはあれなんですかね、プリンだけだと思うんですけど、こちらに来て今度は例えばその海を見るとか、その自然を見るとかではなくて、もういきなり不動産のアプリを見出しましたね。ええ、
何してるかと思ったらもういきなりアプリ見てましたよね。
そうなんですよ、
いつも、
もうカフェ行って海見てるんかなと思ったら、いきなりアプリ、不動産のアプリを見出しました。
開いてましたね。
開いてました、はい、本当に、うん、それでなんかずっと見てたら、まあ、カステラが、いや不動産屋さん沖縄に知り合いいるんだけどみたいな形になりましたよね。
そうですね、うん、たまたまちょっとね、知り合いがいたもんですから、
はい、
そこまで本気ならじゃあもう探しちゃいますかっていう、
うん、本気というよりはもう勢いです。ここまで来ると勢いです。勢いになってきたんですけども、それでたまたまですね、沖縄の、ま、ちょっと那覇になるんですけども、もう登記簿、登記できる、もう事務所として、登記したいっていう、事務所を開きたい、沖縄にも事務所を開きたいということで、不動産屋さんとちょっと協議いたしまして、
協議、
素晴らしいとこを見つけていただきまして、
そうですよね、
うん、で沖縄にその、まあ、私たちの会社の、拠点を作ることができました。
素晴らしい。これはもう旅行支援が終わったから、
旅行支援が終わっても全然もう来れるようにということと、あとやっぱり皆さんにね、いい、ウィンウィンになれるような、まあ、会社ですので、ビジネスができる、ウィンウィンになれる、まあ、そういうものが、まあ、発信していければいいかなというので、まあ、簡単に言うともうこれは必然になったんじゃない、必然的なものかなっていうのが正直ありましたよね。はい、
まあ、やっぱりですよね、沖縄の魅力をこうたくさん知ることができたので、まあ、逆に今度は、そうそう、うん、東京の、まあ、情報を皆さんにお伝えしたいなっていうのもちょっとやっぱあります
よね。そうなんですよ、まあ、このコミュニティっていう形で、東京のもちろん、例えばですよ、沖縄の方々が、スカイツリーに行きたいんだけどっていう時に、意外にプリンメトロ詳しいんですよ。
意外に
JR メトロ都営線めちゃくちゃ詳しいんですよ。もう例えばそのガイドブックに載ってるようなね、ここ行ってここの出口行ってくださいっていうよりは、リアルに 2,3 分かかりますからね。
意外に電車乗りますから。
意外に電車乗るんですよ。 もちろん乗ります。でそういうのを、まあ、コアな部分をね、ディープな部分を発信していけたらいいなっていうことと、もう一つはやっぱり私たちやっぱり沖縄素人ですよね。
そうですね、
私は本当ど素人なので、どんどん情報をいただき、こういうところ行った方がいいよとか、例えば、こういうところは素晴らしいとか、こういう行事があるんだけどぜひ行ってみればっていうことがありまして、カステラさんの、まあ、ちょっと後から言うんですけど、カステラさんの趣味が写真なんですよね。
そうなんですよ、写真が好きだね。
でインスタね、結構アワードいただいてるんですよ。
そうなんです
よ。そうですよね。
そうなんです。
うん、だからそういう情報がすごく欲しいなっていう意味で、お互い、コミュニケーションを、こういう場でちょっと発信していけたらなと、で発信をいただきたいなというので、このミービー .me、ミービー .me
を、
やらさせていただくことになりましたね。
そうですね。なんで、まあ、そういう、ね、魅力の交換会ができればいいかなっていうのと、あとあれですよね、このミービー .me のタイトル、これ、はい、何ですかっていうところなんですけど、
これネイティブに言ってるんですよね、これね、まあまあ、ミーミーダンミーって、
ダンミーはまあネイティ
ブ、もうわけわかんないですね。もうこれ聞いてる方わかんないですよ。ダンミーなんてどっかの方言かと間違えますからね。
ドットコムを、まあ、ネイティブ風に。
なるほど、なるほど、そういうことですね。まあ、ミーミードットミーっていう、まあ、ミーミーっていうですね、弊社の方のサービスがあるんですね。
う
ん、それはそのままな、名をつけてしまったと、タイトル名につけてしまったってことなんですけども、まあ上半身なのでね、いろんな形でっていうことで、弊社の方の、ミーミーっていうのを、知っていただければなと、この際。
そこのウェブサービスですけど、はい、実はこれホームページを作成できるサービスですよね。
そうなんですよ。ホームページ作成、ホームページとあと EC ですね、インターネット EC サイト、まあ、ショッピングをして、まあ、そのビジネスをしていただきたいということで、始まったサービスなんですけども、まあ、一番はこれちょっと話ちょっと、カステラさんにお伺いしたいんですけども、いざ何かを例えば、売りたいとか、例えばビジネスをしたいという時にホームページが必要になってくると思うんですけど、
そうですよね、うん、
ホームページってざっくりいくらぐらいかかると思いますか。
もう何十万単位から、ね、100万以上する場合もありますよね、うん、ものによっては。
そうですよね。これ本当にね、私はじめ、弊社 そのホームページを作った時にやっぱかかったお金ってリアルにね、うん十万なんですよ。
さすが。
そうなんですよ。
高くお金を出されてる。
高く、もうなんかね、まあこれはいいことだと思うんですよ。別にいいものができればいいと思うんですけど、
まあ、そうですね。
でもいいものを作るためには、まあ結構ねお金かかったりするんですけども、私たちがも例えばその提供するサービスっていうのは、サブスクの、ホームページと EC ショップを作っていただこうと。なぜなら今都内では、東京都では、まあこちらも沖縄も多分そうだと思うんですけど、ダブルワーク、
確かに、
うん、でダブルワークっていうのが、まあ、ちょっと流行りつつありまして、例えば一般 そのサラリーマンの方とか OL さんが、違う仕事についてうまく空いた時間をうまく流行できないかっていうので、ダブルワークっていう仕組みで会社の方をね、作る感じが、まあ、出てきてますよ
ね、こう
傾向が出てますよ ね、
そうですよね、う
ん、でもちろん多分そのダブルワークでもなくても、例えば私が作ったものをちょっと発表したいなとか販売したいなとか、そういう意味で例えば、ご結婚なされているその奥様方々とか主婦の方、主婦の方、学生さん、もちろん学生さんも入るんですけど、そういったその、まあ、ビジネスツールとして、使っていただきたいなっていうので、このミーミーっていうのを、開発いたしました。で、一番そのさっきのネックになってたそのホームページにかかるお金、費用っていうのが、
そこですよね、重要なのは。
かかるのは初期費用 と、例えばあと保持、保守、
あと、
メンテナンス、それ毎月、例えばあれですよ、20万とかお支払いしても、その後毎月毎月 ね、メンテナンスかかるんですよね、やっぱり。
う
ん、そのメンテナンス費用っていうのが、とか、あと初期費用かかると、そっちの なんていうんですかね、やっぱ莫大な費用かかるということで、私たちが考えたのは、初めからサブスクで、気軽に、 ご利用いただいて本来のビジネスをやっていただこうと。
確かにそこにね費用がかかっても大変ですからね、
うん、そう、そこで費用かかってプラス、あ、マイナスになっちゃったみたいなそういうのは一番あの、ね、あのビジネスをしてて私たちもそうですけども、
ね、
やっぱりそこは良くないと思いますの で、 で売った分、例えば利益が出た分はやっぱりその少ない、支出分をで還元してあげようと、まあ本当にね、ホームページ作るのってすごく大変なイメージはあるんですけども、ミーミーの場合は皆さん簡単にできます。
もう本当なんか操作も簡単ですし、
はい、
もう何ですか、初めての方でもね、
そうですね、
やっていただけるっていうのが魅力の一つでもあります。
そうですね、あの、うん、多分まあ他の、まあこういう会社さん、まあ他の企業さんもホームページ作る会社さんたくさんあるんですけども、まあこれから長いお付き合いをしていくんですけども、ミーミーなんでいいのと。
なんでいいの。
なんでいい、まあ今こうざっくり言うと、こんな会社いっぱいありますよと。もう、
そうですよね、
もう、
今更みたいな。
今更みたいな。でもこれがね、違うんですよ。もうそのために何年かかりました、これを開発するために。
もう2年弱
です。2年弱です。2年弱もね、
寝かしましたね。
もうただ単にホームページとか EC のショップをサイトを作るっていうのだけだったら多分半年でいいですよね。
そうですね、うん、
ただここでちょっと盛り込みたかったのが、まあ、いわゆる還元ですよね。それを還元を、まあ、実現するために、2年ぐらい
2年越しの
作りましたよね。
満を持して
でもそれはそうですね、ちょっと後々ご説明するんですけども、そこはねすごく魅力あると思いますよ。
そうですね、
ぜひ使っていただきたい、うん、ぜひね、広めていただきたい。
そうですね、
うん、そういう形でね、はい、沖縄の皆さんに、沖縄の皆さんから発信していくってことでいいんですかね。そうすると
今回その、ね、沖縄とのご縁があったので、
うん、
もうぜひ沖縄からスタートさせていきたいなっていう。
そうですよね、
ね、
うん、でもなんで東京じゃないんですね。東京じゃないんですよね。
東京じゃなくていいんです。
わかります。もうこうなったらもう沖縄から発信しようと。
沖縄に仕事に来る理由
がね、うん、
作んなきゃいけないっていう。
そう、その後東京でやります。東京でやっていきます。東京っていうか全国で広めていきますね。
まあ、もうウェブサービスなのでね、全国でやってきますから。
そうですね、
はい、まずは沖縄スタートでどんどん北に上がっていきましょう。
そうですね、もう全然もう沖縄スタートで沖縄中心で頑張っていければなっていう、はい、先行でやるっていう形でよろしいですかね。
そうですね、
うん、
なんでまあ費用についても、まあ、さっきちょっとプリンさんからもありましたけど、まあ、初期費用もかかりませんし、まあ、手数料も制作費もなしと、あと30日はもう無料で。
そうですね、
うん、
それだけ、まあ、弊社の商品に自信があるっていう裏返しと考えていただければ嬉しいかなと思いますね。本当にお手軽にやっていただける。でもうどんどんね使っていただいて生活の一部にしていただいて、で、まあ、ビジネスやる方は特にミーミーをどんどん使っていただいて、でね、ビジネスツールの一つとして考えていただければなと思いますよね。
うん、もはや今はホームページは名刺代わりといっても過言ではない。
そうなんですよね、名刺なんか配らないですからね、極論も。なんか、あ、ごめん、すいません、忘れましたみたいな感じで、まあ、ここの QR コード読み取ってくださいみたいな感じの方がいいですよね。
そうですね、
うん、だからそういう感じのがもうスタンスとしては広まりつつあるんですけども、まあ、でもそれでもね、名刺にはない、
情報
量
が、
情報量がいっぱい載せれますので、まあ、ぜひ期待していただければと思いますね、はい、
ただなんとこのサービスがですね、
はい、
まだ開始していない。
そうなんですよ、開始して、ここまで振っときながら開始して、なぜならですね、本当にもうギリギリのラインで、還元をしようということで、まだ値段設定を今決めたんですよね。
決めましたので、
はい、
あとはもう最終的にもうそろそろサービスしますようなもう最終段階なので。
そうですね、はいはい、
ここまで振ってますけどちょっと期待してください。
そうですね、もうカミングスーンでいいですか。
カミングスーンです。
カミングスーンですね。あ、カミングスーンで、はい、はい、でも、もう出来上がってるんですけど、なかなかね、カステラさんがね、OK 出さないんですよ。
実は私、そういうとこうるさいんで。
そうなんですよ。もうこういう畑の人ってね、完璧なんですよ。もう全て完璧なんですけど、
もうちょっとまずはちょっと告知をして、はい、皆さんの反応を見て、
はい、
でももうちょっと調整しようかなと。
そうですね、システム的にどうのこうのではなくて、多分ね、お値段で揉めてるんですよ。
いやもうお値段は決めましたから。
もう安すぎるっていう。実はもうカステラさんが、まあ安すぎると、その一言だけで今すぐね、これでね1ヶ月止まりますからね。
勘弁してください。
まあ、でもそのもうすぐですよね。まあ、なぜかというと、
もうすぐです。
なぜかというとここで発信してますんで、もう出来上がってきたなと、出来上がったなというふうに思っていただければと思いますね。はい、
そうですね。なのでもうリリースした際には、まあ、この放送で
皆さん
一番にお伝えできたらなと思います。
そうですね、
まあ、沖縄の方には何かね、プレゼント的なものができたらいいかなと思いますけど、
もうそれをね、それで2年かかったんですよ。ただ単にホームページ作成も、もう繰り返しになっちゃうんですけど、ただ単にホームページと EC ショップを作る会社であれば、もうそんなのごめんなさい、半年でできます、はい、カステラさんだったら。
いや
ただそこでだからいろいろねじ込んでいく、もう使っていただいた方に、まあ、なんていうんですか、もうバックしていくっていう形で考えたのがちょっと2年ぐらいかかってしまいましたの で、
ね、まあ、はい、いいものが、ね、できたと思うんでね、うん、ちょっと楽しみにしていていただきたいなと思いますよね。
そうですね、はい、ぜひ使っていただく方に関してはこちら の、 でちょっと発表できればなと。
そうですね、うん、はい、ホームページ作っていただいたら、ぜひこの FM 那覇の、うん、に来ていただいて、
はい、
ね、ご自身の紹介とか会社の紹介を ね、
はい、
していただけたらなと思うんです。そういう意味でも。
そうですね。そしたら私いらないですからね。
まあまあ、
もうほとんど、
まあまあまあ、
もう5分ぐらいでもう。
まあまあまあ。
5分ぐらいでね、もう帰り、もうね、もうだってアピールしていただきたいから1分1秒長く喋っていただければいいと思うんで。
ね、なのでね、はい、そういうのもね、なんか皆さんと一緒にね、うん、お話できる機会もあるかなと思うので、
そうですね、
楽しみですね。
ね、もう楽しみですよ。これでまあサービス内容っていうのはこの後ね、まあ、何回次回本当に何回も
おいおいで
お伝えしながら、そうですね、そうすると結構魅力的なものができたなって思ってますので、ぜひ期待していただければと思います。
なんかそんな感じでこうミミのサービスについてざーっと説明したんですけど、
はい、
まあ、後半は私たちについても説明したいなと思います。お話ししたいなと思うので思います。皆様、冒頭いろんなお話をしましたけど、
はい、
これからはちょっと私たちのことを、
あ、そうですね、
少しお話できたらなと思うんですけど、
う
ん、まあ、プリンさんは普段どんな感じでお過ごしですか？
すごいですね。もういきなりもう酸素吸ってますしか言えないですけどね。
プリンさんなんかちょっとお見合いっぽいですけど、ご趣味の方とかもしあれば。
振り幅がすごすぎますね。そんなの聞くんですか？
なんかまずは趣味はどんな？
ああ、もうじゃあもうベタベタですけど、趣味はね、まあ、実は私野球を見るのが好きのと、好きっていうことと、あとはもう、うん、どうだろう、やっぱりその 小麦が好きですね、炭水化物が。だから、東京ではね結構ラーメン屋さん巡りますね。ラーメン屋さん巡ってね、ここは、こうだなあだなって言ってたりとか、ここはさすが食べログすごいなとか。
ラーメンといっても、ありますよね、ジャンルが系なんとか系みたいな。
あ、そうですね、ジャンルはね、なんとか系いろいろ家系とかこってり系とかあるんですけど、私が好きなのは、中毒性のあるあの食べたらもうなんていうんですか、もうあこれもうやばい、明日やばい。だけど
どのあたりがやばいんですか。
なんか中毒性があって、まあ、これ病気になるな。
これはもう匂いから、
そうそうそう、
で体調から、
だけどね面白いのがね、3日ぐらい経つとね欲するんですよ。
中毒ですね。
中毒なんですよ。そういうラーメン屋さんがね昔好きでね、実は私入院しまして
ラーメンで、
ラーメンで、それはまあ、某あの慶応って、まあ、慶応社ですね、病院がありまして
言っても
私はね胆石を作ってしまいまして、その時にね先生にね、変色ですと
ラーメンです
ラーメンですとはっきり言って、それでもう、ちょっと汚い話になってしまうんですけど、石が出てくるんですよ。そうすると石がね、普通ねビー玉ぐらいの石がね一つポンって入ってるんですけど、私ねおまけで2個入ってました、ビー玉。それをね
サプライズサプライズ
で、それをねいただけるんですよ最後に。で、まあそういう形でね、全然ねそれ取った後は普通にフリーで食べてます。
そんな病気をしながらも未だに、ラーメンがお好きと。
そうですね、まあそんなには食べてないとは思うんですけど、昔ほど。昔ほど食べてないんですけど、
ビー玉3つ目出てきそうな気配はないですか。
もうそういうねなたまるとこがもうないんです。
あ、なるほど、
取ってしまったので。
さすがです。
ただ、まあ、そういうのが、まあ、ラーメンが好きかなっていうことと、あともう一つはその野球ですね。野球やっぱりその日本人なんでやっぱり野球、
まあ、今ちょうど沖縄の、プロ野球のキャンプが、
そうですよね、
やってますけど、
はい、まあちなみにあれですか、カステラさんは何ファンとか。
カステラは関西弁がネイティブなこともありますので、
まさか巨人ではないですよね。そうすると
どうですかそれはっていう感じですけど、ファンの方がいたら怒られそうですけど、私はもう去年、日本一になりました。
そんな、まさかの
あれですよね。
あれであ
れです
ね。そうなんですか。バースのおかげですね。じゃ あ,
もう
違います。
バックスクリーン3連
発、3連発牧原じゃないですかそれ。違いますよ、そこじゃなくて。あ、じゃあってことは阪神ってことでいいんですか。
そうなっちゃいますかね。
もう阪神ファン怖ですよね。でもね素敵なファンが多いですよね。私もね、東京なんですけども、
東京といえば
私はね、
期待していいですか。
はい、私はねオリックスファンなんですよ。
オリックスかいっていう
、まあ、オリックスいか近鉄バファローズなんですよ。
それはもうブライアント、
もうブライアントですね。中日、まあ、中日、あれ中日から来たのかな、ブライアントって。その時はね、
いつの時代の話を
渡辺久信っていう西武の、ね、ピッチャーからね、もう、まあ、大事な試合でね打ったんですよ。もうそれがね、僕ね西武球場って見てたんですよ実は。
素晴らしい。
ブライアント見たさに、ね、その時のね、大木監督と多分ね中西どっちが監督かわからないような、
ね、
パイプ椅子に2人で座るみたいな
貫禄のある
もうそういうね、本当になんかなんて言うんだろうな、なんて言うの、もうおしゃれじゃない、おしゃれじゃないって言ったら失礼かな、もうなんか野球をしてるっていう球団が好きなんですよ。
藤枝球場
ね、行きたかったんですよ、本当に行きたかったんですけど、やっぱねどうしてもね行く機会なくて、
東京の方だとね、はい、なんかチャンス
ないんですよ。
ないですよね。
東京だとやっぱり東京ドームに皆さん行ったりとか、例えばその神宮、あと千葉ロッテ行くんですけど、大体ね東京の人っていうのは雨降ってほしくないなと思って東京ドームに行くんです。
なるほど、まあ、大世界ですよね、
中止がないので。
確かに、
で神宮もね、自分の、まあ、家の近くは神宮球場なので、見に行こうとは思うんですけども、やっぱりその神宮って、ね、独特の雰囲気があって、なんだろう、やっぱヤクルトファンとか、やっぱ多いんですよ。
それはまあ本拠地です
か
ね。
そうそうそうそう、あのね、巨人ファンってね、あのなんて言うんだろう、勝てばいいっていう感じの方がすごく多い。あの私の友達巨人ファン、もう巨人ファンばっかりなんですけど。
そう、多いですもんね。
今日勝った？あ、それだけでいいみたいですね。もう、あ、負けた、へえみたいな。
じゃあもうタイガースファンのような。
タイガースファンみたいな、その温まるような心温かいヤジを飛ばす、いや激励という、まあ、あのね、これヤジじゃないです、激励だと思うんですよ激励を飛ばす球団っていうのはね、やっぱりね、素敵だと思いますよ。はい、
そうです、いやもう本当にね、
いやもう、そうですね、私のだからちょっと飛んじゃったんですけど、私のその、まあ、趣味っていうのは野球を見ること、あとあの野球を見ながら、ああだねこうだな、ね、なんか言って、横のおっちゃん何言ってんだっていうね。
でも、 でもあれですよね、プリンさん、あの野球に非常に詳しいですけど、野球経験者では、
野球経験者、野球は全くないですね
ないんかい、
全くないですよ、
ないんかい、
うん、全然ないですよないんですけど憧れですよね。うん、だから例えば今大谷が出てたりとか、例えばその、まあ、うん、そのまあ、いろいろなメジャーリーガー出てますけども、やっぱ憧れてあるじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん、そういうのが、まあ、こうなったらいいなっていうのを、まあ、思いつつなんか見てるみたいな、ひいきなチームっていうのは まあ、そこまでね、例えば私もその近鉄球団なくなってしまったんですけどあのもうコアな、あのもうファンの方がいたらどんどんあのもうあのお便りいた、まあ、そうですね、メールいただければ、そうですね、私も本当に嬉しいんですけど、
まあ、ね、
まあ、でもそういう憧れとかっていうので、あの、まあ、WBC もありましたし、結構ね見ましたもんね、やっぱりね、うん、でそういうのでね、多分楽し、まあ、やっぱり野球なんだなってつくづく思いましたよね、うん、
そうですよね、うん、まあ、野球はもう結構見てても楽しいですからね、
うん、あれ、うん、じゃあカステラさんの趣味は、まあ、タイガー、まあ、趣味っていうかタイガースファンっていうのは分かったんですけど、
まあ、
野球は
まあタイガースファンですけど、うんうん、まあ、さっきちょっとありましたけど、写真を撮るのが好きですから、
なるほど、
まあ、いろんなところにあの写真を撮りに行ってますから、
うん、
最近は結構花火を撮るのが楽しくて。
花火いいですよね。
まあ、花火待ちまでの時間がまあ随分長いっていう、なんか花火好きじゃない人からするとこう、えっていう。
たまに5分、ちょっといいですか、質問してい
いですよ、
あの5分だけの花火ってよくあるんですよ、まあ、例えば、うん、あのチャタンもあるじゃないですか、はい、土曜日打ち上げるとか、はい、でよく東京も、横浜の方に5分10分上げるって時
あるじゃないですか。そうですね、5分のために私あの5、6時間待
ちます。そうなんですよ、それがすごいんですよね
5分のためにその場所に居座りますから。
そうなんですよね、
あとはもうチェックしまくりますから。
何をですか？
シダっていうんですか？
これわかんないです。
試し打ち
シダっていうんですねシダだけで、
シダですね、
まあ、皆さん知ってますか？シダ、シダっていうだけでどのぐらいあります？
シダだけでも1分に1回以上打ってますから、うん、
1回打ってそれを、
まあ、5時間の間にもうほぼ充電がなくなるっていう、うん、
ってことはシダだけで本番が終わるっていうことですよね。
シダ、そうですね、シダだけで、実際打ち上がったら違う場所に上がるっていう、
そうなんですよ、
多々あるんですよね、これ。
そうなんですよね、
何のシダかっていう、
ちょっとね面白かったのが、この辺に上がるんだよねっていうそのカメラマンさんがいたんですよ、まあ、アマチュアカメラマンさんがいたんですけど、あさっての方に上がりましたからね皆さんそっちに、まあ、三脚向けてましたもんね。
確かに、ね、特にあのオリンピックの
オリンピックのね、あのブルー
インパルスが飛んでくる時あさってから来ましたからね、
あさってもうみんなこっちからじゃないみたいな。でもよく考えてください、東京オリンピックブルーインパルス飛んだの前例ないんですよ、誰も分かるわけないんですよそんなこと、
ね、想像と違うとこから来たんでね、
来た時は笑いましたよね、
ずいぶん待ちましたけど、ね、
でも撮れましたよね、
撮れましたね、うまくね、あのスマホでね、
スマホで撮りました
本来のカメラではないスマホで撮れましたよ ね、
すごかったです、あれスマホで三脚立てた人がスマホで撮ってるのびっくりしましたよね、
あの本気のカメラで撮れなかったっていう、
あ、まあ、そうや
った、ね、そういうのも楽しみの一つですっていう、
あ、そういうね、なんか失敗ではないんですけど、
それは失敗ではなく
次への糧です、ね、
そうですね、あの、うん、そういう時間が楽しい、
それがちょっとアナログっぽくていいですよね、
いや本当に、ね、うん、だからもうあの、まあ、沖縄なんて特にあの海も綺麗ですし景色がね、
うん、
すごい綺麗なんで、
うん、
ぜひぜひあれですかね、やっていかなきゃ、撮りたいなと思いますよね。
なるほど、
はい、思ってますよ、はい。 大丈夫ですよ。続けてください。
いいですか？
続けてください。
まあ、沖縄は、絵的にはすごくいいとこいっぱいありますよね。
そうなんですよ。
うん。
そうです。だからちょっとね、他に行きたいところもたくさんあるので、
うん、まあ、皆さんおっしゃっていただける、例えばその海をバックにしたっていうところも撮りたいですし、ぜひね、私みたいなラーメンをバックにしてね。
ラーメンをバックにしてね。
うん、例えば本当に、もう、すごいのがやっぱり、ランチってすごいですよね。
ランチすごいですよね。
都内だとランチって2時までしかやってないんですよ。2時。
沖縄ってずっとやってますよね。
あれだってメニューじゃないですか、ランチって。それ素敵ですよね。ずっとランチなんですか。
ずっとランチですよね。
ずっとランチですよ。
ランチの中身がわからないランチがたくさん。
もうそれが素敵じゃないですか。
ABC ランチって。
はい。もうすごいね、リーズナブルで食べられるので。
でもすごい、それも衝撃でね、なんか新鮮でしたよね、うん、こっちに来た時。
もうそうですね。もうすごい衝撃的でしたね。はい。
そうですよね。
はい。まああとはもう、まあそういあれですか。まああのあとはもうカメラとどんな感じですか。
カメラと、うん、まあ、まあ、さっきちょっと野球の話が出ましたけど、はいはいはい、まあ、高校野球とかもすごい好きなので。
高校野球ね。
はい、もう私毎回春夏見てますから、
はい、
まあ、その辺はもう沖縄も結構強いですから、
はい、
注目してます。
沖縄強いですよね。
強いですよね。
沖縄強いですよ。どんな、
プレイさんの時代はあの沖縄水産。
いや、もう高難ですよ。高難ですよ。
沖縄水産時代ではない。
でもね、私の時代はね、ごめんなさい、ちょっと時代が分かっちゃうと思うんですけど、池田高校です。
でそれ
で PL、うん、
報徳、
うん、あと江南、
上層学院、
取手二高、
岩
倉高校、岩倉高校わかります？岩倉高校。
ちょっとわかんないです
ね。そういったね、ちょっと今と違う。あの形だと思うんですけど、まあ、その頃から高校野球は見てるし、もう私も見てるんですけど、多分その見方がね、ちょっといろんな見方があっていいですよね、高校野球の場合は、ね、
高校野球は本当にそうですよね、うん、だから、まあ、春と夏2つありますけど、はい、その時は本当にテレビで見たりネットで見たりね、
うん、
ずっとしてますけど、まあ、そういうのが、まあ、私が趣味だったりしますね、
うん、ああ、そう。でも振り幅がすごいですよね。カメラやって高校野球ですごいですよね。ネット甲子園とか見ちゃうんですか。
ネット甲子園は絶対見ますよ。
あの球打った後に止まるんですよね。
カキーンの後ですよね。
止まるんで、絵がね止まるんですよ、ネット甲子園ね。
青春じゃないですか。
あ、もういいですね。もうそういう、まあ、もうプロ野球を含めて高校野球ね、まあ、沖縄も盛んですけども、やっぱり面白いなと思いますよ、
ね。まあ、だからあれですよね、まあ、主に野球が好きですけど、スポーツ全般結構何でも見てますからね。
見てますね。
だからなんかその辺は
そうですね、
楽しみですよね、うん、毎回。も
うそうですね、やっぱり毎回楽しみですね。バスケもやっぱり
沖縄はね、バスケがすごい強い。
いや、すごいなと思いましたね。
それもね、こっちの時見てみたいですよね、
うん、やっぱり熱いのは感じましたし、うん、やっぱりその盛り上がってるなってのはすごく ね、分かりますよね。
そうなんです、うん、話戻りますけど、ラーメンっていうのはソーキそばっていうところとはまたちょっと違う感じですか。
ソーキそばは、うん、そうですね、ラーメンとソーキそばね、似てるようでやっぱり違うかなっていうのは感じますよね。ソーキそばはね、僕の感想ですよ、これ一感想、個人感想、優しい。ラーメンは、なんて言うんだろう、
強めですか。
そうですね、もう食べなきゃよかったっていうのに3日後食べてる。ラーメンが好きかなと。
そうですよね、
うん、
でも沖縄でもいくつかラーメン屋さん行きましたけど、
はい、
美味しいとこありましたよね。
ありましたね。でもあれですね、家系もあったし、普通に豚骨もあるし、もう
美味しかったですよね。
美味しかったですよ、
ね、
本当美味しかったと思います。
だからなんか沖縄でもこう、ね、うん、もっとおすすめの場所があったらね。
そうなんですよ、
聞いてみたいな
と。いろいろ聞いてるんですけどね、まあ多分回ればいっぱいあると思うんですよ、
ね、回ればね、
はい、全然、
うん、まだまだ行きたいところもたくさんありますからね。
ありますね。
そんな感じでね、
はい、
行ってみたいなと思いますね、
はい。
して、
はい、
ミミですが、ミミドットミーですが、ダンミーですが、なんか今違うね。
ダンミーってまあ慣れないんですよ。
慣れなくてごめん。今日はあの初日ということで、まあ、ちょっと緊張してしまいましたけど、
はい、緊張してますか？
してましたけど。
あ、本当ですか？
プリさんは全然そんな感じもなく。
いやもう僕はね、このなんていうんですか、この立場にた、立ててもう嬉しくてしょうがないです。はっきり言って。
あれですか、パーソナリティ、
パーソナリティに立ててもう本当嬉しくてワクワクしてました。昨日もね寝れなかったですよ。
それは別の意味ではなく、
ちょっとねコーヒー飲みすぎて何回かトイレ行ってしまったっていうのもあるんですけども、でも本当に楽しみにしてて、ぜひね、こういう機会を与えても、ちゃん、やっぱり人生一回なので、いろんなこと挑戦したいっていうのがまだこの年でもあって、ただそれがね、なかなかできないじゃないですか。
そうですよね、
うん、だってどうなるかわからないじゃないですか。でもう東京にいて沖縄に旅行支援できて、FM やってるなんてこんなね、
ちょっと展開はね、
まあ本当に幸せなことはないと思いますので、あとそれでまあまあいろんな会社なのでいろんなサービスをね提供していけて、貢献していけて、なおかつこのコミュニティとしてね、発信して、こちらから発信して、で逆にねいろいろいただきたいですよね。
本当そうですよね。
例えば東京のどういうとこ、まあある程度まあ知ってるかと思うんですけども、もっと例えばこういうのを知りたいとか、例えば、東京のとか、例えば、まあ、横浜でも全然問題ないんですけども、いろいろ質問いただきたいですよね。
確かに、
うんうん、そういうのがいただければなと思ってますね。でこちらからも発信していけて、なおかつ発信していただきたいというコミュニティ番組をこれから作っていきたいと思いますので、もう楽しみでしかないですね。
逆にこういろんなことを教えてももらいたい
です、ね、そうですよ。本当その通り。
さっき言ったみたいにカメラ撮るのが好きなので、うん、なんかこう穴場スポットとかね、
そう あまりにねカメラ好きすぎて、私みたくど素人がなんかもう専門用語を並べられると僕は喋れなくなりますのでまあでも、
分かる範囲で、
うん、カステラさんみたく、うん、すごい、そう、分かる分かるみたいなことで私 は逆にフェードアウトしていきます。でもまあそういう方も本当にね、たくさんね、メッセージいただければと思ってますね。
は
い、
もう自然スポットもたくさんまだまだありそうなので、ね、うん、教えてもらいたいなと思いますよね。
そうですよね、うん、まあ、私たちはねやっぱり、沖縄県の人間ではないので、逆にその県の人からこういうこと知りたいとか、今どんなこと流行ってんのとか、花火いつやんのとか、何時やるのとか、うん、紅葉っていつ頃行けばいいのとか、ね、うん、でそういうのを、ね、細かく、ね、発信していけたらいいなと思いますね。それぜひ、ね、東京に、ね、まあ、距離もあるかと思うんですけども、ぜひ遊びに来ていただいて、で、あ、こういう、まあ、言ってた通りだなと、
ね、自分報告的なのも、
うん、言ってた通りだな、プリンさん結構誇張して言ってないなと。
プリンの言う通りに行ったら2分早くつけたな
つけたぞと、うん、銀座のすき家橋ここ早いよねみたいな行くのにね、だからそういうのもね発信していけたらいいなと思いますね。はい、
うん、
まあほとんどでも、まあ、東京の発信もそうですけど、本当に欲しいですよね、沖縄分。
そうなんです
よ、そうなんですよ。
だからこうどちらかというと皆さんと何かこう共有しながら、うん、コミュニケーションしつつ、うん、何かねそういうの気づけていけたらな。
いや本当その通りですね。私たちが作るこの番組ではないので、支えられていかないと、やっぱりカステラとプリンだけではネタが終わりますからね。
ちなみにこの名前っていうのは、ね、私はカステラ好きから来てるカステラ
なるほど
なんですけど、はい、プリンさんはもちろん
可愛いんですけど、プリンっていう名前をつけたのはもちろ
もちろん
飲み込むぐらい好きです。噛まないですよね。噛まないんですよ。
ガブ飲み
ガブ飲みっていう形で、知ってます、この前ドンキ行ったらものすごいでかいプリン売ってたんですよ。
書いたもの
なんか知らないですけど、なんか筒みたいな感じ
もちろん
もちろん一気飲み一気飲みなんですけど、結構ガブガブっていきましたよ、ね、まあ、
ね、
うん、まあそれでまあちょっと健康に気をつけながら、
そうですよね、
うん、そのくせあの特保とか普通に飲んでますからね普段ね、
プラマイラーメンも食べちゃう、
ラーメンプラマイゼロとか勝手に思い込んでますからね普通にね、健康にいいんだみたいな、
そうですよね、うん、そういうのは気にしつつ、う
ん、まあ、その名前でね、あの、まあ、プリンっていう名前で、まあ、今後ちょっと発信していければなと思ってます、
ね、そうですね、
はい、
これからもね、まあ、リスナーさんからのご質問にもねお答えできればなと思ってますし、
う
ん、まあ、さっきコーナーかなんかもね
聞
いていけたらなんかいいかなっていうね、
そうですね、もうコーナー、そうですね、もうほとんど、リクエスト待ちですよね
リクエスト待ちですね、
はい、
それは
本当に、だからこういうの知りたいとか、こういうの上からでいいんで教えてあげるよみたいなもう全然それ受け付けますから、
何も知らないのみたいな、
何も知らないだろ
って言っていただいて、
そう、全然もうそれで
学びたいと思います、
もう全然それでいいと思います本当に、うん、でもそういうのを走って、まあ、それでちょっとコミュニティ取れればなっていうふうに思ってます、
ね、そうですよね、うん、じゃあこれからもそんな形でいけたらなと思います、
はい、
そろそろお時間となってきました。
早いですね
早いですね
早かったですね
この後今後もメッセージは FM 那覇さんの番組からメッセージいただけることもできますし、はいはい、もしくはミーミーダミーのインスタをちょっと作りましたのでそちらの DM でも受け付けています、うん、まあ、ちなみにインスタはですね MEEE数字の2の .me みみ .me になります。そちらまでお待ちしてます。で次回の放送は来週火曜日の19時です、うん、次回もどうぞお楽しみにしてください。
楽しみにしてください。
でお相手は
プリンと
カステラでした。
また来週。